おはようございます。本日の出席議員数17名、これより第3回市議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の8月26日正午までに提出のありました議員用紙及びその順序はお手元に配布のとおりであります。質問時間は答弁を含めて40分以内といたします。これより順次発言を願います。6番石井俊博議員、ご登壇願います。
おはようございます。すみません、ちょっとバタバタして、失礼しました。ご迷惑おかけしています。コロナ、からの質問になるんですけど、感染者数は、ちょっと、千葉県としても、減ってきましたが、依然として、重症者、入院されている方々が、減ってくるのは、感染が落ち着いてから、しばらく経つんで、依然として、医療の危機的な状況は変わらないと思います。あわも最悪の状況は抜けたのかなって、いろいろ報道とか、市のホームページ見てて思うんですが、非常にまだまだ厳しいのと、今後ですね、また冬とか来ると思いますんで、そういった前提のもとで、質問を行います。じゃあ大きな1番、新型コロナウイルス感染症の医療について、通告通りなんですが、いすみ市では、コロナ在宅支援センターを設置するとのことですが、災害と同じなので、館山市でも全庁を挙げて阿波医師会や県と連携し、在宅患者のサポートを行った方が良いのではないでしょうか。話は変わりまして、大きな2番、有害鳥獣対策について、有害鳥獣対策協議会は、民間の組織という位置づけですが、立ち上げ時点よりも、市の予算も大きくなり、もともと事務局は農水産課の職員が行っているので、館山市の公的会議として位置づけ、市が主体となって責任を持ち、各地域の方々がさらに活躍できる環境を作るべきではないでしょうか。以上になります。答弁によりましては再質問を行います。以上です。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。第1点目、新型コロナウイルス感染症の医療についてですが、新型コロナウイルス感染症対策については、新型インフルエンザ等対策特別措置法や、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、千葉県は感染者への入院勧告、就業制限、消毒命令、感染者の発表、積極的疫学調査による濃厚接触者の特定、クラスター対策、入院等の調整・搬送、自宅療養者への健康観察や、 必要物資の配達等を実施し、市町村は千葉県や近隣市町村と緊密な連携を図り、地域住民に対する情報発信やワクチン接種等の実施をすることとなっています。したがって、自宅療養者へのサポートについては、千葉県が主体で行っていますが、感染者の急増により、保健所の業務が逼迫していることから、安房四市町では、9月から安房保健所に保健師等の職員各1名を応援派遣しています。また、安房医師会では、在宅診療を受けやすくするため、電話診療や訪問診療が可能な医療機関の情報を保健所に提供し、さらに安房保健所と安房医師会と安房四市町で連携して、自宅療養者への対応を実施していくため、協議を進めているところです。今後の動向によっては、これまで以上の支援についても可能になるものと考えており、まずは館山市として、自宅療養者等の健康相談や生活相談について、健康課が総合相談窓口として相談を受け、関係課や関係機関との連絡や調整の上、支援をしていきたいと考えています。次に大きな題に、有害鳥獣対策における有害鳥獣対策協議会の位置づけについてですが、平成14年に館山市有害鳥獣対策協議会が発足した当時は、鳥類による被害対策が主であり、館山市の農水産課長、鳥獣保護員、猟友会館山支部、館山市農家組合長と、館山市農家組合長会、生産組合、農業協同組合で組織され、農業協同組合に事務局が設置されていました。その後、イノシシも捕獲されるようになり、その捕獲頭数が増加した平成23年2月に、館山市を事務局とした現在の組織体制となっています。ここ数年のイノシシの急激な捕獲頭数の増加に伴い、協議会の予算額も増え、市街地への出没対応など、協議会の役割もより重要になっていることから、館山市が主体となり、町内横断的で審議会のような公的会議にすべきとのご提案であると思いますが、有害鳥獣対策は地域ぐるみの対策が不可欠であり、それを推進する意味でも、地域主導で対策が行われる現行の協議会の体制が理想であり、効率的であると考えています。また、有害鳥獣対策の施策において、国庫補助制度を活用しており、補助事業の実施主体は、地方公共団体を構成員に含めた協議会組織とされていることから、独立した実施主体である協議会を公的会議として位置づけることはできないものと考えています。なお、行政の関わりとしては、町内横断的に各課との迅速な情報共有と連携を図ることは非常に重要であり、館山市としても市内での問題、課題に応じて、関係課が協議会の協議に加わるなど、臨機応変に対応していきたいと考えています。考えていきます。以上です。考えています。失礼しました。
はい、議長。
石井俊博議員。はい、
では、再質問、コロナの方から、行います。在宅の方々のケアは、実際にはどうやられているのかっていう質問なんです。これ、開業医の方がやっていただいているのか、あるいは、保健所から、健康観察の電話が、行くだけなのか、あるいは、県の方で食べ物とか、そういったものも送ってると、事業はやってるんですけど、かなりそれも遅れてるんじゃないかと、あと容体が悪くなったら、すぐに対応できるのかなとか、誰が対応してくれるのかなとか、あるいは家で、そういった家族で不安で、患者のケアされているのかとか、非常に分からないんですが、そういった状況ですね、在宅の方々のケアはどういうふうに行われているのか、お伺いします。
小沢健康福祉部長。
はい、自宅、在宅療養者の、まず在宅診療につきましては、すでに阿波医師会の先生方から、自宅療養者への電話診療だとか、訪問診療の実施や、容体が悪化した場合の入院等の調整などの協力をいただいていると伺っています。必要物資につきましては、一時的には、受付電話がつながらないといった状態になったようですが、受付方法を変更したと千葉県より伺っています。現在、阿波保健所と阿波医師会、それから阿波四市町での協力体制の強化を協議しているため、その動向によってはこれまで以上の支援についても可能になるのではないかと考えていますが、まず館山市としては、最初の答弁でもお答えしましたが、健康や生活の相談に対して、健康課が窓口となって、関係機関との連携で支援を実施をしていく予定でございます。以上です。
はい、議長。石井俊博議員。
自分の発想としては、市が、県ともちろん連携取るのは当然として、市がこういろいろ、ケアをやっていただくか、それか保健所にを増員して、保健所でやっていただくと、それで県の方でも人が足りないから、市からいっぱい出すんじゃないか、出せばいいんじゃないかって、そういう感想、考えを持ってるんですけど、それでですね、東京都の墨田区の場合は、これテレビでやってたのを見ただけなんですけど、保健所を大幅増員して、テレビだと10倍くらい増やしたと、そういうのを見ました。それで保健所がやっぱりでもそれぐらい必要なんじゃないかなって、感じるんですね。保健所がパンクすると、じゃあ病院、どこに行ってくださいとか、あるいはそういった連絡も、在宅の方にも行かなくなるとか、濃厚接触もできないし、ここ総崩れになるんですけど、それで答弁だと、各市町から1名ずつ派遣されるということなんですけど、なかなかすぐ行っても保健所ってところで、すぐ役に立つかどうかっていうのは微妙なところもあると思うんですが、もっと人員を派遣した方がいいんじゃないでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、千葉県につきましては、千葉県内の政令市であります千葉市、船橋市、柏市以外の保健所への県職員等の増員配置は、行っていると伺っております。現状では阿波保健所に対して、3市1町から各1名の職員を応援派遣をしておりますが、この後もっと厳しくなるようであれば、千葉県の要請に応じて、可能な協力支援をしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
はい、議長。
はい、石井俊博議員。
保健所なんですけど、昨日たまたま、保健所の前通りかかって、改めて保健所を見ると、近くて遠いなっていう印象がありまして、自分も保健所って入った記憶が、ありませんし、 なかなか、まあ、なんか実際のところ連携が難しいのかなとか、あるいは、報道によると、まあ、非常に個人情報で、まあ、県と市の連携も取れてないんじゃない、まあ、これ全国的なことなんですけど、そういったことで、まあ、うまくいかない原因があるんじゃないかとか、さまざまやってるんですけど、まあまあ、人員を派遣するとか、そういった形で、まあ、保健所との連携をですね、まあ、今しのぐ必要もありますし、まあ、今後のために、ぜひ強化していただきたいと思います。ですね、あとですね、まあ、在宅になっちゃった場合ですね、まあ、患者がそれで在宅になると、まあ、率直に言って家庭内感染って、まあ、広い家でもなかなか難しいんじゃないかなっていう、まあ、やっぱり発症前からまあ、ウイルス2日3日前からかなり感染性が高くなっているっていうのと、やっぱり同じ部屋で家で生活してて、分かってても防げないんじゃないかっていうところがあるんで、そうするとやっぱり、まあ、入院とか宿泊施設とか、まあまあ、当然そっちの方が望ましいんですけど、まあ、じゃあなかなかそれも立たないということなんですが、まあ、自分はこうなかなか明確な答えを、考えているわけじゃないんですけど、そういった、まあ、家庭内感染をちょっと防ぐことっていうのはどういうふうに、対応されているんでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、家庭内感染を防ぐ取り組みにつきましては、保健所は必ず感染者に自宅療養についての注意点とまず説明をしております。市としましても、感染症に備えた予防対策についてホームページ等で、周知はしております。加えて、それでも不安な方につきましては、健康課で、相談窓口を設置しますので、保健師が直接、まあ、電話等でですね、感染予防のための方法等についてアドバイスを行っていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
まあね、テレビ見てるとね、まあ、中にはこういった、まあ、開業医っていうか、まあまあ、ちょっとした、まあ、小規模から中規模ぐらいの病院が結構、訪問診療、よくやってくれてる、まあお医者さんの姿とかよくテレビでやってるんですけど、ああいう形で、まあ、できればいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、なかなか、まあ、難しいのかなっていうところも、感じるところです。それでですね、今度は病床ですね、まあ、鴨川市議会の、まあ、やり取り動画で、見たんですけど、そうすると鴨川市ではまあ、公立病院、国公病院があって、まあ、かなり、まあ、受け入れを増やしているという、そういった答弁が、あったのを、見ました。それでですね、まあ、そういったのも踏まえて、まあ、館山市と阿波医療圏の、病床確保の状況はどうなっているんでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、病床につきましては、やはり千葉県がですね、県内全体のコロナ感染症の受け入れ医療機関の調整確保を実施をしています。で、阿波地域の病床についても拡充の方向で、調整中というふうに伺っております。ちなみに8月23日時点の千葉県の発表では、阿波管内の受け入れ医療機関は61床だと伺っています。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
次ですね、まあ、なかなか、市民の方々が、まあ、ある意味状況が伝わってないかなって思うところがあるんですね。まあ、感染者数が増えると、まあ、最近はだいぶ浸透してきたなと思うんですけど8月の初めぐらいだと入院が困難になることが伝わってない方も結構いらしたんじゃないかなと思いました。 それでですね、あと8月半ばから、立山市内の感染者数がまあ急増したと、こういったこともですね、本当はまあある程度、情報を出した方がいいんじゃないかと、いろいろそれ観光客の影響じゃないかっていう方もいらっしゃれば、自分も結構クラスターがいっぱい出ちゃって、で濃厚接触調査も追いつかず感染が拡大したのかなとか、そういうふうに考えたんですけど、なかなか状況が見えないと、またそれで、あと立山市の動きを、今いろいろ答弁質問でお聞きしてるして、答弁いただいてるんですけど、ワクチン接種をすごい、熱心にやっていただいて、接種率とか公表されていて、非常に、状況比較的県内でいいのかなと思うんで、そのワクチンは結構伝わるんですけど、医療に関しては今一つ、県がしたいということもあって、見えてないと、そうすると、これでわからないことが多すぎると、市民も非常に不安になると、それで広報に力を入れてほしいと思うんですけど、福祉部門で人が足んなかったら、他の部署から引っ張ってきても、より広報に力を入れた方がいいのではないでしょうか。どうでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい。すでにですね、健康福祉部職員の応援体制を確立して、ワクチン接種の予約受付や巡回接種などに対応しております。医療に関することは県所管で情報を取りまとめて発信を行っております。県の発信する情報に基づいて、市はその県の発表に基づき随時情報発信をしております。今後も県に対してはタイムリーな情報発信について要望をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
そうですね、県が情報を出してこないのかなっていうのは、なんとなく感じてたところなんですけど、ただ、市としてもですね、保健所の派遣も最近ということなんで、台風の時と逆のパターンじゃないかなと。ある意味立山市の方から言わなくて、台風の時は県の助けに来てくれるのが、遅れたっていう私は思ってるんですけど、今回の場合は非常に県で非常に抱え込んでいるのを、もっと市から積極的に、県に働きかけた方がいいんじゃないかと。保健所が大変だったら、保健所にもっと人を出しますと。いや、保健所で、できないんだったら立山市が直接やりますから、情報をくださいと。そういった形ですね。やっぱり自分も市民の方々とやり取りしてると、これ県でやってるから非常にやりづらいんですって言っても、いや、もう県も市も関係ないでしょうよって、言われるんですけど、それもそうだなと、非常にじくじたる思いで、いるとこなんで、なんとかですね、県と、連携を取ってですね、総力戦で、ちょっと落ち着いてきたところあるんですけど、今後もですね、今後っていうか、まだ、厳しい状況なんですけど、最重要課題ということで、力を入れていただきたいと思います。じゃあ、コロナの話はこれで終わります。それでですね、じゃあ有害鳥獣対策の協議会ですね。非常に協議会ですね、2000頭も年間やってくるんで、素晴らしいなと思う、ところなんですね。で、その、感謝の前提で、ただなかなか2000頭になると大変だろうなっていうところで、それでこういった質問してて、今の体制って200頭ぐらいの時からずっと続いてると思いますんで、そうするといろいろ予算も、改めて見たら、有害鳥獣も7000万くらいになってたと。もうこんな大きくなったんだなっていうところなんですね。それで、 まあ、今自分の提案はまあ公的会議にした方がいいっていうもんなんですけど、ただまあ国からの補助金を受ける要件にまあそうすると合致しなくなるんで、まあまあ難しいっていうのは分かりました。ただですね、有害鳥獣対策協議会はまあ基本的に年1回の総会のみと、まあ、あの別にやることもあるみたいなんですけど、まあそんなにやらないと。それもあと会員の方に話を聞くと、まあ、会議では活発な意見が少ないと、聞いております。まあ非常、そうするとそれでまたですね、まあ、さっき7000万って話したんですけど、まあ、その対策協議会でちょっと何千万執行してるっていうのか、使っているのか分かんないんですけど、まあ、議事録も公開されず、まあ、非常に見えづらいと感じております。で、まあ、さっき意見が少ないって話なんですけど、まあ、やっぱ大人数の総会だと一人一人の、当事者意識もなかなか弱まっちゃう。あと大人数で徹底的に議論すると、まとまらないということなんで、普通大人の対応するとやっぱり、事務局案追認に、まあ、あの、まあ、いつまでもこれ議論してるわけもいかないということで逆に黙っちゃうということがあるんじゃないかなっていうところですね。そうするとある意味、まあ、あの、まあ、率直な何ていうか意見交換するって言ったら、ある程度、まあ、何か決めるっていうよりもその役員会とか設置することも、あった方がいいんじゃないでしょうかと。あと、まあ、総会の資料を事後的に公表するなど、まあ、一定の、ね、公開があった方がいいのじゃないかと、まあまあ、あの役員会の設置と、した方がいいんじゃないかということと、議事録公開した方がいいんじゃないかと、まあ、このちょっと2点お伺いします。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。まずあの総会の開催回数の点につきましてですが、昨年からですね、新型コロナウイルス感染症対策のため総会が開催できないですとか、もしくは書面開催となっておりますけれども、状況が改善すればですね、総会または意見交換会などを定期的に開催して、委員それぞれの意見収集、また各地区の状況把握等を行ってまいりたいと考えております。また役員会の設置や総会資料の公表に関してですけれども、これにつきましてはですね、協議会に諮りまして対応を決定するべきものと考えておりますけれども、協議会の運営において有効な、そして公正な取り組みにつきましては、行っていかなければならないものであると、そのように現行考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員
ですね。あの、まあ、あのこれは、まあまあ、最終的にはこれ今民間団体ということで、まあ補助金の関係でまあなかなか変わんないでしょうから、そうするとまあ会の透明性を増した方がいいと思うんですね。それでですね、あの決算で、あの監査委員が今回かなりいろいろ指摘してくれたのがあって、その中で結構市があの事務局を、まあ、民間の協議会なんだけど、あの市があの事務局をやってるっていうのを結構いっぱい挙げてて、まあ、これ、まあ、この有害鳥獣対策協議会は載ってなかったんですけど、まあ、これも、まあ、同じタイプなのかなと。あの、まあ、あのこの監査の、まあ、意見にも、こうしたですね、まあ、市が事務局を担う協議会に、まあ、があると、まあ、そのケースだと、まあ、その、まあ、具体的にまあ指摘した、まあ、会以外にも、まあ、あると、課っていうか、事業以外にもあるっていうことと書いてあったのと、まあ、市、そうすると、まあ、市 の, あの事務局が市だから、市でやってるような感じなんだけど、民間団体だから、市の財務ルールの適用が、なくなっちゃうと、そこら辺の、まあ、課題が、まあ、指摘されてたところなんで、まあまあ、この一つの、まあ、その課題に対する答えが、自分とした一つの公開性を高めることなんじゃないかなということを、考えますんで、 ぜひですね、総会資料の公表など、すべて公表しろって話じゃないんですけど、やれることはやっていただければと思います。あとですね、じゃあ次の、最後の質問になりますかね。市でやってて、自分は公的会議に、なるべく近づけていった方がいいんじゃないかって発想なんですけど、また南房総市の有害鳥獣対策協議会の会長は、副市長が、就任されていると、こういう形で、行政の関与を強めていった方がいいんじゃないかと、思います。それとですね、あと、市民の、交通安全、通学路の安全、あとこの農家じゃない住家の、庭への侵入防止など、有害鳥獣対策の目的はもはや経済だけではなくてないので、南房総市のように副市長が会長をやって、農業関係部署だけではなく、各課横断の仕組みに、今後はしていった方がいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。まず南房総市につきましてはですね、副市長が協議会の会長をやっていらっしゃるということですけれども、この点につきましてはですね、議員がおっしゃるようにですね、行政関与を強めているという、一つのアピールとしての手法ではあるかなと、そのように感じているところでございます。でその一方で当立山市ではですね、担当部長であります私も委員に加わりですね、また、農水産課が事務局を担っていますことから、協議会の要望を把握しまして、町内で、共有することに関しましては、現状機能しているものというふうに考えております。また先ほど、市長も答弁いたしましたが、市街地出没などに対する市民の安全確保など、その時々で発生する問題につきましては、今後も町内で情報共有を図ることはもちろんのこと、協議会と連携を図ってまいりたいと、そのように考えております。その際には、農水産課が協議会の窓口となっておりますので、市との調整の窓口も、担ってまいるというふうに考えております。以上です。
はい、石井俊博議員。
そうですね、今の協議会の方々は、200頭ぐらいの時代もあったのに、今、2000頭ぐらいやっていただいて、もう大変素晴らしいと思っております。一方ですね、もう予算も7000万とか、すごい、そういう金額になってきたんで、一民間団体が、やってるっていうのがなかなか、ちょっと無理になってきたのかなっていうところもありますんで、ちょっと行政の方でですね、しっかりと、責任を持つ形で、今だとなんとなく、行政がやってるようなだけど形上は民間団体という、なんか非常に、責任体制がちょっと曖昧になってんじゃないかなっていう、そこら辺が、機動的なそういった施策がちょっと遅いのかなっていう、ところが、感じているところです。具体的に言うと、じゃあ保険ですね、そういったのも、まだやってないのかっていうところなんで、その保険は事務的な、話なんですけど、ボランティアの方に保険が、まだとか、そういうのもなんでこんな遅いのかなっていろいろやるところで、それでもしかしたらこの組織がある意味、単純にこれ立山市の行政組織だったらある意味、市の、決定権なんでやろうと思えば早くできるけど、じゃあ総会もその、年に1回の団体だとそんなに速やかにできないのかなとか、いろいろその組織的な、いろいろ、課題があってそういうふうになってんじゃないかと思うんで、機動的に動ける、そしてやってる方々が非常に地域の、いろいろ豊洲とか西崎とか神戸とか、 金丸とか、ここの絵とか、いろんなところでやってるんで、地域の方々の意見が反映されて、なおかつ、機動的に動ける、そういった体制にしていただければと思います。以上になります。ではどうもありがとうございました。
以上で6番、石井俊博議員の質問を終わります。